今回はその日本だと大企業神話みたいな、大企業就職最高みたいな、大企業最強みたいな感じが強いけど、それってほんまにそうかみたいな話をしようかと思います。まあ、なんでかっていうとね、そもそも他ならぬ自分自身がね、もともと大企業進行というか、エリート企業行くぞみたいな気持ちでいたんですけど、まあ、ある時ね、なんかそうでもないんじゃねみたいに、なんか思考停止で考えてたんですけど、ちょっと常識を疑うことがあって、そのあたりの話をしていこうかなと。はい。で、先に言っとくと、自分はもともと大企業超、推進派というか、もう大企業賛成派でしたね。大企業っていうか、エリート企業、まあ、一流企業ですかね。はい。その自分って結構ちっちゃい頃から混ぜてたんで、小学生の時とかから、将来の夢何ですかって言われた時に、一流企業のサラリーマンって答えてたんですよ。個人的にはその一流っていうのがポイントで、そしたらお金手に入るからと思ったんですけど、いや、今にして思えばね、独立してる人間なんて3000、5000とか、億とか稼ぐの当たり前なんで、いや、雇われの時点でそんな稼げないじゃんって思うんですけど、まあ、小学生の言うことなんでね、そんな、ことまでわかるはずもなく、ていうか、自分がサラリーマンよりかも独立した方が稼げるじゃんって気づいたのなんて、大学生入ってからだし、という感じで、まあ、小学生の頃は、一流企業にのサラリーマンになれば俺は勝ちなんだって思ってたんですね。だからみんなが野球選手になりたいとか、ケーキ屋さんになりたいとか言ってる時に、いや、いい学歴手に入れて、いい企業入るのが一番いいっしょと思ってたんですよ。そしたらもう俺勝ちや、みたいな思ってたんですね。思ってて、だからもうずっとその時から企業っていうか、もう一流企業のサラリーマンになるのがこの世で一番の勝ち組なんだって思ってたんですよ。っていうところで、自分はもともと大企業派、そのサラリーマン派だったんですね。ただやっぱ、で、違うなと思うのがあって、まあでも一般的にはやっぱその個人事業主とか、なんか中小企業の経営者とか、よくわかんないってなるのが普通だと思います。だって例えばですけど、まあ、一流企業だったらどうしよっかな。じゃあまあ有名なところでテレビ朝日とか、まあ誰でも分かりますよね。電通とかも分かるし、まあ、外資も、まあ、外資の外銀外コンとかも、まあその就活がちってる人なら分かるし、まあそうじゃなくても知名度あるところ、例えば資生堂とか、まあみんな知ってるじゃないですか。逆に例えばですけど、まあめっちゃうまくいってるところ、例えばですけど経営者の人と出会った時に、経営者の人が会社の名前言ったとして、それがたとえね、年商10億とか年商50億とかの超でかい企業だったりしても、やっぱりあんまピンとこないことが多いと思うんですよね。っていうところで、やっぱり名の知れた企業とか大企業とか一流企業っていうのは、パッと見てわかりやすくて、なんかすごいってなるわけですよ。例えば親戚の集まりがあった時とかに、個人事業主でいい感じに稼いでますっていうと、多分反応は微妙。ふーん、みたいな。そうなんだ、よくわかんないけどって感じになると思うんですけど、じゃあ、例えば、資生堂、就職しましたとか言うと、ああ、すごいじゃないとか、ああ、よく頑張ったなとか、なると思うんですよね。だから、受けがいいと。非常に受けがいいし、やっぱそういう常識に染まってると、やっぱこっちの方がいいのかな、大企業就職いいなって思うと思うんですけど、まあ、やっぱある時ね、なっそ、大企業正義でもなくね、みたいに思い始めた時があって、だからもちろん大企業でも立派なところはありますよ。ありますけど、その思考停止で、やっぱ大企業がすごいんだ。個人事業主とか中小企業は、しょぼいんだ、みたいな。やってること微妙なんだ、みたいなのを思考停止で、そう決めつけちゃうのをやめてほしくて。例えばなんですけど、じゃあ大企業、DMM、まあ皆さん知ってる名前聞いたことあると思いますけど、渋谷にでっかいオフィスも入ってるしね。セルリアンタワーだったっけな、オフィス、確か。DNA が渋谷スクランブルに入ってて、DMM は、セルリアンタワーだったはず。ね、立派なオフィス構えて、知名度もあるし、テレビの CM も打ってるし、まあ大企業ですよね。だし、就職先、まあ DMM に就職することになりましたってなったら、おー、みたいな。まあなると思うんですよ、やっぱ。まあまあ、ちゃんと真面目にやったんだね、みたいな。少なくとも、まあ個人経営で、なんかやってますって言った時の、 へえ、よくわかんないけど、みたいな反応と比べると、DMM 入りましたとかの方が、おーって反応になると思うんですよ。うん。だけど、やっぱそこで決めつけないで欲しくて、例えばですけど、DMM、そのスマホ見てるとめっちゃ、ねえ、エロ漫画の広告とか出てきたりするじゃないですか。で、結局、いかに過激なエロ広告にするほどクリックが集まるか、みたいな。ので、そういうのをもう365日ひたすら研究してるわけですよね。うん。どの部分に×ボタンを置けば分かりにくいかとか、どうやったら何としてもエロ広告をクリックしてもらえるかみたいなのをもう毎日毎日研究してるわけですよ。うん。で、当然それで、まあ、独身の社員もいるでしょうけど、中には、その、いかにして、スマホをいじってる人々にエロ広告をクリックさせるかっていうので、まあ、奥さんと子供養ってる人だっているとは思いますし、っていうのを考えた時に、やっぱその、やっぱめっちゃ、なんか素晴らしいことしてるかっていうと、やっぱ結構微妙かなと思うんですよね。あと個人的にすんごい怒った出来事があって、おばあちゃんが、スマホ買いに行った時があったんですよ。なんか、ワイモバイルかな？なんだっけな？なんかソフトバンクかな？なんかお店に行って、スマホ買いに行った時があったんですけど、で、帰ってきておばあちゃんの設定よく見てみると、なんかいらないプランめっちゃつけられてるんですよ。なんとか放題とか、なんとかギガプランみたいな。いや、絶対こんな使わんやろみたいな。おばあちゃん、LINE でね、家族と連絡しか取らないし、いや、絶対使わないっしょみたいな。だし、どう考えてもこの機能使わないって分かっててるっしょみたいなのをやっぱポンポンポンポンつけられてて、で、月額使用料がなんか1万とか1万1000円とかなってて、ソフトバンクだったかな？いや、マジで、はぁって思った記憶があるんですよね。結局おばあちゃん、そのあんまり詳しくないので、もう、はいはいはいって言って、これもつけましょう、はいはい、これもつけましょう、はいみたいな感じで、もう言われるがまま、もうなんか口車に乗せられて、契約したと思うんですけど、で、1万1000円とか絶対使わないっしょみたいな機能をポンポンポンと詰め込むと。だからその、あまり考えられないお年寄りを狙って、いいかも見つけたぜっつって、絶対使わんやろっていうプランをポンポンポンポンポンって無理やりつけさせて、で、利益を上げてるわけですよね。やっぱそれすっごいなんか頭にきちゃって、すごい頭きちゃって、なんかそれがお前らのやることかよみたいな感じで、なんか、ムカついたんですけど、っていうのがあったりして、まあユニクロとかもね、まあまあまあその、まあ自分のね、同期とかでもユニクロ就職した人とかいるからあんま言えないですけど、そのレジの特許を、最初から特許パクるつもりで、開発させたいとか、これちょっとググってもらえればわかるんですけど、ユニクロレジ特許とかでググってもらえればわかるんですけど、カートを置いただけで勝手に会計、金額、出してくれるやつ。あれ、特許を一生懸命研究してた人がいて、うん。で、その特許の研究がうまく形になれば、ユニクロの方で使わせていただいて、特許料をお支払いさせていただきますみたいなことユニクロが言ってたのに、いざ完成したら、いや、この技術はユニクロが作ったものだみたいな、感じにして潰そうとしたんですよね、個人を。うん、ユニクロは大企業だし、相手はたかが一人の人間だし、潰せるだろみたいな感じで、そういうことやろうとしたんですよ。まあ、結局その研究してた方がすごい勇敢な方で、いや、おかしいだろってめっちゃ声上げたんで、めちゃくちゃ裁判まで行って、いろいろ、揉め事になって、なんかすごい多額の賠償金とかの話に進んでいったはずなんですけど、まあ、調べてみてもらえばわかるんですけど、っていうすんごい、やっぱヤクザみたいなことやってたりするわけですよね。あとは、くら寿司。まあ、スシローみたいなとこですよね。回転寿司のくら寿司のオーナー、どこの県だったかな？山梨だったかな？くら寿司のオーナーが、もう、理不尽すぎて、車の中で焼身自殺したっていう事件があったんですけれども、これもググってもらえればわかるんですけれども、やっぱりいやもう土地がね、あれでお客さんが入らないんですよとか言っても、本部から、ああみたいな、稼げや、売上出せ、なんで赤字なんだよみたいな、めちゃくちゃパワハラをその会社の方から受けてて、でもううつ病になっちゃって、辛くて辛くて、焼身自殺するまで追い込まれたみたいな話があったんですけれども、やっぱ結構その大企業、なんかこう、中小企業だからやってることをしょぼい、大企業だから偉い、 立派なことやってる、すごい世の中のためのことをやってるみたいな、そういう決めつけがやっぱ良くないと思ってて、思考停止で大企業だからいい、なんかちっちゃい企業とか個人だからしょぼい、ダサいみたいに決めつけるんじゃなくて、もっとちゃんと実際どうなのかっていうのを今見る目を持ってもらえたらなと思います。うん、そのもちろんまあ個人でもね、カスコンテンツ売る人とか詐欺みたいな、この方法絶対稼げないでしょみたいなのをね、売ったりとかする人もいたりするんで、そういうのは微妙ですけど、微妙っていうかダメですけど、逆に言うと、もう実際手に取った人々がめっちゃ満足してて、で、それを実践に移して稼いで脱サラした人もたくさんいて、感謝の言葉に囲まれててみたいな人もいたりするわけですよ。仮に個人で規模が小さかったとしても、なんかさっき言ったみたいなひどいことやってる大企業と比べた時に、やっぱどっちがまともなことしてるかっていうと、自分はその個人で真面目にやってる方だと思うんですよね、絶対に。はい、というわけで、まあ、その普通に日本で生きてると染まってしまいがちな、もう大企業 is king、 大企業は神だ、大企業は正義だみたいな風潮ありますけれども、いやこれって違うんじゃねみたいに思うことがあったので、ちょっと伝えておきました。ぜひね、これ聞いた皆さんはなんか思考停止で考えちゃうんじゃなくて、実際のとこどうなのよみたいなのをちゃんと考える目線を持ってもらえたらと思います。あとこれからね、個人で稼ごうと思ってる方、まあ、現在個人で稼がれてる方とかは引き続きね、もう堂々と自信持って勇気を持って、まあ、誇りとかも持ってやっていってもらえたらなと思います。